ください。聖書をお読みします。マタイによる福音書第6章5節から8節です。マタイによる福音書第6章5節から。祈る時にもあなた方は偽善者のようであってはならない。偽善者たちは人に見てもらおうと街道や大通りの角に立って祈りたがる。はっきり言っておく、彼らはすでに報いを受けている。だからあなたが祈る時には奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる。またあなたが祈るときは異邦人のようにくどくどと述べてはならない。異邦人は言葉数が多ければ聞き入れられると思い込んでいる。彼らの真似をしてはならない。あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだ。以上です。隠れた祈りと題して、宍戸久子牧師より説教いただきます。
ただいまマタイによる福音書6章の5節から8節をご一緒にお聞きしました。5節をもう一度お読みいたします。祈る時にもあなた方は偽善者のようであってはならない。偽善者たちは人に見てもらおうと街道や大通りの角に立って祈りたがる。はっきり言っておく、彼らはすでに報いを受けている。今日の箇所の直前の1節から4節で、良い行いを人に見せるためではなく、ただ神の前で神の眼差しを気にして行うようにと勧められた主イエス・キリストは、今日の箇所では祈る時にもそのようにしなさいとおっしゃっています。で、祈るということはすぐ誰にでもまた簡単にできそうな気がしますが、同時にとても難しい、どう祈ってよいかわからないような思いにさせられることもあるものです。その上、私たちは祈りたいなと思う、そういう気持ちになることもありますし、逆に祈りなど必要だということを思わずに神様を忘れてしまうようなこともあるのです。でけれども、たとえ私たちが十分に祈ることができず、思うような祈りを口にできず、祈りの生活といったものをできていないとしても、主イエス・キリストはあなた方は祈る人だ、この地において祈り手の一人だと考えてくださっているようなのです。私たちはどんなふうに祈り、祈りの生活へと歩み出していくことができるのでしょうか。今日の箇所を通して主イエス・キリストの言葉を聞きたいというふうに願います。今日イスラム教徒の在り方としてよく知られていますように、敬虔なユダヤ人もまた祈りの時間を定めて毎日お祈りをしていました。午前9時と正午と午後3時、ちょうど人が活動する時間帯ですから、当然道を歩くといった場面もあったというわけです。でその際、ユダヤの人たちは立ち止まってその時間になったら、道を歩いていてもそこでお祈りをするというのが常でした。でそして想像しますと、道を歩いていた人が突然立ち止まって、お祈りをし始めるわけですから、道を行く人たちが感心して眺めたり褒め添やしたりする、祈っている人自身、祈りの言葉に集中できなくなる といったこともあったのではないでしょうか。神にだけ心を向けるべき時として定められている、そういう祈りの時が人に見てもらうための場になってしまうことがあった。で、そういうあり方を主は偽善者という言葉で表されました。まあ、大変厳しい言葉のように思いますが、6章の2節のところでも偽善者たちがって言葉が出てきまして、まあ、あの俳優っていう意味があります。観客に向かって演技をしているようになってしまっている。神に祈るっていう最も自分と神との間がこう問われるところで、神の存在がどこかへこう押しのけられていって、そして自分と人との関係がこう重要視されていくってこう立ち上がってくるようなところがあって、前面に出てきてしまうと。祈ることは本当に素晴らしいことだと、信仰深いあり方をとっている人たちがまさにそのところで神を忘れてしまうことがあるのではないかというふうに主は言われます。人々の称賛、素晴らしい信仰者だねとか尊敬というものを受け取ってしまい、もう神からは何もいただけないようなことになってしまわないかと、五節のところに彼らはすでに報いを受けているというのはそのことを表しています。そうではなく、私たちは神の眼差しのもとでこそ祈るのでした。それがどのようにして可能なのか、6節に記されています。だからあなたが祈るときは奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる。あなたの祈りは自分の部屋に入り戸を閉じて祈るものであるように、戸扉を閉じるようなものであるようにと。で、ここでは、まあ、自分の部屋というふうにありますけれども、元の文はあなたの奥まった部屋というふうになっています。で、よく言われますように、この奥まった部屋というのは当時の農家によくあった納屋とか物置で、あの窓のない真っ暗な部屋のことであったようです。外からの光が遮断されて、こうお祈りを例えばそこでするとしても人からこう見られるってことがなくて、密室になるような部屋です。で、以前あの教会学校の子どもたちが、この箇所でイエス様がこういうふうにおっしゃっておられるから、自分は人前で祈るのは、良くないと思うんだけどというふうに言っていて、そういう質問をしてたことがあったんですけども、教会では人前で祈るっていうか一緒に祈るっていうことが多いからそういうふうに思ったのかなって思うんですが、この密室の祈りしか祈ってはいけない、人の前での祈りはいけないっていう意味ではありません。主が2人が地上で心を一つにして求める願い事について語られたことがありますし、共に祈る生活があって、そこに主が一緒にいてくださるっていうわけですから、共同の祈りが否定されているわけではありません。でもここには隠れた祈りの勧めがなされていますが、何を語っているんでしょうか。この6節の隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさいというふうにありますが、人からどう見られているか、どう評価されるか、そういう思いを断ち切って、ただ神の眼差しのもとで祈るように、神と私たちとの語らいの場とするように、そういう励ましがあります。最近お母さんが赤ちゃんを抱っこしているのに片手でこうスマホを操作し続けて赤ちゃんの顔を見ないっていうあり方が、こう赤ちゃんのお母さんへの基本的信頼を失わせるっていう指摘があったりしますが、そのお母さんが子供を、見ている 気持ちとしては見ているんだけれども、実際には子どもに心が向かないで画面にこう気持ちが向いてしまうっていうことが起こっていると。で、同じように私たちがお祈りをするときに、ただまっすぐ神を見つめるということを忘れて、他のもの、周りの状況や人々の思いや、また自分自身の思いや目を気にして神との対話がなおざりになってしまうことはないだろうかということが語られています。またもしデート中に相手が自分の話を気もそぞろに聞いていて、他に何か気になることがある様子なのだとしたら、そしてそういうことがずっと続いていくのだとしたら、その人間関係にはひびが入りがちではないでしょうか。私たちと神との関係はどうなんでしょうか。私たちは神から見つめられ、語りかけられているにもかかわらず、それがよくわからないで、キョロキョロ周りを見回したり、心を集中できずにあれやこれや考えたり、真正面から神の眼差しを受け止めるっていうことができないでいるのかもしれません。で、神と私たちとの間が一対一の関係になるとき、そこに密室が生まれます。で、現代の人たちは忙しいというふうに言われます。で、実際私たちも毎日慌ただしく日を過ごしています。で、けれどもそういう中でも神がおられて、私たちの祈りを待っていてくださいます。神から差し伸べられた手をしっかり握り返すようにして、まず神以外のもの、状況、人間から離れて思いを集中し、話し相手が私たちに語りかけてくださる方がどういう方か思い巡らしていきたいというふうに思うのです。確かに私たちは他のことで心がいっぱいになるかもしれません。それでも神だけに心を向ける機会はいくらでもあるというふうに思います。はためを気にせず神だけに心を向け、そして祈るなら、そこに密室が生まれます。私たちの生涯において、いつでもどこでも、またどんな時でも隠れたところにおられるあなたの神に、あなたの父に祈るということができます。道を歩く時も、少し時間がある時も、一人になる時も、誰の目からも自由になって、自分の中に気持ちよい風が吹き抜けるように、神との対話を始めるということができます。神が私たちの祈り、神に向かう祈りを求めてくださっています。で、今日の箇所の後半の7節8節には、偽善者と並んで異邦人の祈りについて語られていきます。またあなた方が祈るときは、異邦人のようにくどくどと述べてはならない。異邦人は言葉数が多ければ聞き入れられると思い込んでいる。彼らの真似をしてはならない。あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだ。このくどくどと述べる祈り、異邦人のような祈りというのは、本当の神がわからなくて、たくさんの神々の名を呼び続けるような祈りのことだと言われます。多くの神々がいるので、そのどの神様かに願いを聞いてもらえばいいからということで、当時の人たちがこう自分が知っている限りの神々の名前を呼び求める、そしてたくさん知っている神の名前をどんどんどんどん言っていくというふうな中で、何を言っているのかわからないような祈りにもなり、まるで言葉がスムーズに出せずにどもるような感じにもなってしまう、意味がわからないような祈りになってしまう。それをくどくどと祈る、ぺちゃくちゃしゃべるという意味もある言葉を使って、 主が語っておられます。彼らの真似をしてはならない、こういう祈りの真似をしないように。で、祈りの言葉にこう繰り返しがあるっていうことを、よくないというふうに言っておられるわけではありません。そうではなくて、言葉数が多い、たくさんの神々の名を挙げるという仕方で、たくさん願い事をすれば、それが繰り返しそれを言っていくなら神に聞き届けていただけないはずはないのだというふうに期待するあり方が、そういう考え方が問われています。多くの言葉を尽くして祈れば神が根負けしてその願いを聞いてくださるんだから、たくさん祈らなくてはならない、そういうふうに考えますと、私たちはできるだけ多く自分の言葉を用いて頑張ってと言いますか、必死に祈らなければ祈りにならないと思うようになります。そして、あのこと、このこと、自分が祈らなくてはならないことは数限りなく、ああいうこともこういうこともあって全部言い切ることは難しい、こういう祈りが求められているのだとすると、神の前に大きく息を吸って落ち着いて祈る、そういう生活は遠のいていきます。私自身もあのことこのこと祈らなくてはというふうに考えているときに、その一生懸命頑張って祈っていくっていうことが、そしてその間にこう本当に神様との対話ができなくなっていくっていうことを経験していて、そういう中でこの8節の主の御言葉は改めて響いてくるというふうに思うんですが、あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだと。神が私たちの必要をご存知だと、私たちが願う前から。ここからいくつかのことを教えられます。一つは、神は私たちの父であられるから私たちの必要を知っていてくださるということです。神が私たちの父でいてくださる、私たちを作り導き御子を与えて救いに入れ、終わりの日まで翼の中にかくまうようにして守り支えてくださる。だからこそこの方は私たちのことをすべて何でもご存知で、私たちに必要なものを最も良い仕方で知っておられます。私自身もわからないことを分かっていてくださり、私にはわからない仕方で導いてくださり、必要を正確に知って配慮してくださいます。このような方は他にはいません。私たちはただ感謝するしかないように思います。自分自身が困っているときに何の報酬も求めずに助けてくれる人というのがいます。感謝の言葉を言わずにはいられない。同じように神がすべてをご存知でいてくださる、そして助けを与えてくださるのだから、そのままでいいやというふうにはきっと思わない、祈らなくていいやとは思わなくなります。祈らなくてもすべてを分かっていてくださる。でも私たちは祈らずにはいられません。たとえ言葉貧しくて拙くてたどたどしくても、ただ感謝をお伝えせずにはいられません。ある人はこの7節8節のところを信じて祈ることというふうに表現しています。小さい子供は母親を信頼しきって抱っこされています。同じように私たちは神の御手に抱かれています。そしてその御手が限りなく安心を与え、温かいものであるということを知っています。その安心できる場所で私たちは祈りを始めます。 小さい子はおしゃべりな時があります。母親がそのことを分かっていると知っていても自分の言葉で話さずにはいられないからです。そしていろんなことを話していきます。嬉しいから、安心して話せるからです。お母さんが聞いてくれているというふうに思うからです。信じて祈るというのも似たところがあるかもしれないと思います。主は求めなさい、探しなさい、門を叩きなさいというふうに教えられました。父なる神はすべてをご存知だから祈らなくてもよいというふうにはおっしゃいませんでした。あなた方に必要なものをご存知だであるけれども、こう祈りなさいと主の祈りを教えてくださっています。それが、9節からです。私たちは父なる神のお心を聖書を通して知ることができるので、安心して生きていくことができます。森の木々に囲まれた、小さな庭にハンモックが用意され、静かな風が気持ちよく吹く中、赤ちゃんがすやすや眠っています。目を覚ますとお母さんが笑いかけます。赤ちゃんは心から安心し、ニコニコします。私は私たちにとって、私たちを守り支えてくれているのは教会なのではないかというふうに思います。教会の交わりにおいて父なる神を心の底から深く信頼し、大きな安心感に満たされながら祈りの言葉を口にし始めることができます。私たちの祈りの言葉がたとえ貧しいものであっても、父なる神はそれを聞き取り、また喜んでくださいます。そして私たちにとって最もふさわしい仕方で、最も良い仕方で助けを与え、導きを与え、配慮してくださろうと待っていてくださいます。私たちはこのところから共に大きな安心をいただいて祈りの生活を始めたいと思うのです。祈りしましょう。主イエス・キリストの父なる神様、主のご復活の日曜日に私たちをここに集めてくださって、共に礼拝をお捧げする幸いに預からせていただき、心より感謝申し上げます。また主イエス・キリストの言葉を通して、私たちが神様によって本当に愛され守られ、本当に大きな安心を与えられて、ここで全てをご存知のあなたに祈って生活していっていいことを知らされ感謝いたします。私たちの祈りは貧しく、またあなたにだけ心を向けるということができない、かけ大きい私たちの姿がありますけれども、なおそのような私たちを救いへと招いてくださって、見てのうちに抱き取ってくださって、祈りを待っていてくださるあなたの大いなる愛と深い憐れみに感謝を申し上げます。すべてをご存知でいてくださり、すべてを御心のままに導きお支えくださるあなたにお委ねして、ここからまた新たに祈りの生活を始めさせていただけますようお願い申し上げます。教会に連なるお一人お一人のこともあなたはすべてご存知でいてくださり、お一人お一人にふさわしい助けを、またお導きを与えてくださっていますことを思い感謝いたします。どうかそのお一人お一人のことを覚えながら、その方たちをあなたの御手にお委ねすることができますように。暑い中ですけれども、新しい一週間を始めます。 どのような歩みになるか分かりませんけれども、あなたが共にいてくださり導きを与えてくださることを信じて、新しい一歩を踏み出すことができますように。それぞれ与えられています働きがあり、また仕事があります。その仕事をあなたが与えてくださったことと思い感謝いたします。それをあなたのお心にかなうように果たしていくことができますように、聖霊のお導きをお与えくださり、また力を与えてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。